はようございます。
おはようございます。
よくいらっしゃいました。大きな災害が起こるとですね、なぜ神はこんなことをされるんだろうか、なんでこんなことが起こるんだろうかっていうようなことを、皆さんも思われるでしょうし、聞かれることもあるかと思うんですけれども、そもそもこの地球は、こういう星なんですね。雨が降ったり地震が起こったり、雷が鳴ったり、火山が爆発したり、そういう、星に我々は住んでいるわけだから、こういうことがあっても全然不思議ではないわけですね。だからもし、一切のこの災害に会いたくなければ、それこそ地球を離れて宇宙ステーションかなんかに住まん限りはですね、無理なわけです。逆に言えばこの自然のおかげで雨が降ったり地震が起こったり火山が爆発したり、あるいは隕石が降ってきたり、そういうことのおかげで、私たちはこの自然をいただいて、そこで食べるものを手に入れ、水や空気を手に入れているわけですから、イエスもおっしゃいましたけれども、天の父は正しい人にも正しくない人にも太陽を昇らせ雨を降らせるんだ。だから誰かを特別扱いして、そこだけこの災害が起こらんようにとか、あるいはそこだけひどい目に遭わせるというようなことはありません。それはもう大原則ですね。だからクリスチャンであっても、それこそ牧師であろうと教会であろうと、災害に遭うときは遭うし、御嶽も昔江戸時代に大変大きな土砂崩れがあって、でこの場所もその土砂崩れのあった場所なんですね。たまたま今回はここは起こらなかったというだけで、ただ御嶽の上の方も何か所か小さな崖崩れみたいなものは起こっているので、決して神様は誰かを特別扱いして、ひどい目に遭わせたり、誰かをかばっているわけではありません、はい。しかしもう一つ言えることは、今回の災害なんかもそうですけれども、必ずその人間の側の責任もありますね。この特に最近の気候の激しい変化ですよね。こういうことが起こっているのはやはり地球が温暖化している、人間がこの地球環境を破壊してしまってですね、その以前とは随分と気候の様子が変わってきてしまっているということももちろんあるわけですし、また危ないと知りつつ住んでいるということもあるわけですから、決してこの人間の責任を軽んじてはならないとも思いますね。だから私たちはそういうことも覚悟しつつ、しかしまた何があっても良いように備えておかなければならないですね。では今日の御言葉をお読みしたいと思います。今日は主イエスの名によってというテーマで、コロサイの信徒への手紙の3章の17節をお読みしたいと思います。新約聖書のコロサイの信徒への手紙の3章16節と17節ですが、こちらに出ておりますので、聖書をお持ちでない方はご覧いただいたら結構ですけれども、先週16節の方をお話しして、今日は17節ですが、続けて16節17節をお読みしたいと思います。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。 知恵を尽くして互いに教え互いに教え諭し合い、詩編と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。何を話すにせよ行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。これがまあ今日の御言葉ですけれども、先週お話しいたしましたのはこの前半の部分ですね。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。でこのここでキリストの言葉が宿るようにっていうふうに書いてある、このキリストの言葉というのは単にそのキリストが残された言葉、福音書に記されているような、あるいはそれを含めたこの聖書全体の言葉、そういう単に文章とか言葉とかそういうことを意味しているものではありませんというふうにお話をいたしました。ギリシャ語ではこれロゴスという言葉が使われていますが、ギリシャ語のロゴスというのは、当時の哲学の言葉でして、単にその文章とか単語とかっていうことを表すだけじゃなくて、名は体を表すではありませんけれども、その言葉っていうのはそれこそこの魂を持っている、あるいは知恵を持っている、その人格を持っている、そういうふうに考えられていたわけですね。だからキリストの言葉が豊かに宿るようにっていうのは、キリストの言葉をたくさん覚えてなさいっていうことじゃなくて、イエス・キリストがありありと臨在されるようにっていうような意味を持っているんだというお話をいたしました。あなた方のうちにキリストがまるでそこにおられるかのように、そういう、雰囲気と言っておかしいですけれども、特にこの教会において、本当にここにイエス・キリストがおられる、この教会にはイエス様がいらっしゃると全ての人が感じ取ることができるようになるために、どうしたらいいかというと2つのことが大切だと言ってますね。一つは互いに教え合い諭し合うことだと。それぞれが祈って御言葉を学んで成長していくっていうことも大切だけれども、それ以上に互いに教え合うことが大切だ。いつも言ってますが、クリスチャンは一人では決して成長しないですね。成長しないというのとちょっと語弊がありますけれども、限界があると言った方がいいでしょうか。何のために教会というものがキリストによって作られたのか、信じる者が一つの家族として信仰生活を送っていくようにイエス様がプランを持たれたのは、互いに教え合い互いに諭し合うためだ。自分の人間の力には限界があるし、知恵には限界があるし、何よりも自分が間違っているところや良くないところを理解するのは非常に難しいですね。それができたらこの地上にいる必要ないですから、もうあっち行ってもらっていいんですけどね。それは分からないから困ってるわけで、それをやるために教会がある、お互いに諭し合う、ね、あなたはこんなところ素晴らしいけれども、やっぱこういうところは良くないかもしれませんよ、ね、聖書に教えに照らしてどうですかねということが、ね、言うのはなかなか勇気いると思いますけれども、でもそういう関係になれたらね、素晴らしいですね。そういうところにキリストが臨在されますよ。またもう一つは、詩編と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえる。神を褒めたたえるところに当然キリストはいらっしゃいます、ね。教会特に礼拝では賛美を歌いますね。でもこれは景気づけに、調子出すためにみんなで歌いましょうみたいなことではありませんで、これはキリストにまさに臨在していただくために歌う歌なんですね。演奏するわけです。下手でもいいんです、音痴でもいいんです、全部神様のもとに届くときにはうまいこと調整されて届くことになってますから、当然その音楽だから 先週もお話しましたけれども、好き嫌いもあるしね、時代によってこの音楽が変わっていきますから、教会で歌う歌でも、あ、好きな歌だな、この歌はいいなっていうのもあれば、あ、ちょっとこれはちょっと早すぎて歌えんなとか、ちょっとこういうのは新しすぎて私はついていけんなみたいなのあると思いますけども、そういうのでもね、一緒にみんなでとにかく歌いましょう。その時にキリストがありありと臨在してくださるって約束されてるわけですから、だから賛美をする時には心を込めて、ね、心から神を褒めたたえなさいって言ってますからね、心を込めて賛美する、ね、なんか他のことを考えながらとか、主婦を読みながらとかね、なんか あれ今日家鍵かけてきたかなとか、なんかそういうことをしながらじゃなくて心から褒めたたえる。その時にまさにイスラエルの神は賛美を住まいとされると詩編にありますけれども、イエスキリストが臨在される、そのことで、この教会が、そして私たち一人一人がまさにこのキリストの聖霊の宮、キリストの宮となってですね、イエス様がここにいてくださると。だから本当にこういう大きな災害がある時にですね、私たちは、あ、イエス様どこにおられるんだろうか、ね、いや、イエス様本当に私の近くにいてくださるなっていうこと、あるいはそのことがすごく励ましになると思うんですね。逆であれば孤独にもなるでしょうし、寂しくもなるでしょうし、不安にもなると思うんですよ。でもイエス・キリストは、私たちの救い主である方は、私たちのところにいてくださると。世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいるという約束ですから、そのことがこのありありと思い出されてね、励まされ慰められるんだと思うんですね。ぜひそのことを、まあ、先週お話しました復習ですけれども、覚えていただきたいと思います。そして今週はその続きで、そして何を話すにせよ行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさいですね。何を話すにせよ行うにせよ、まあ、あらゆることを主イエスの名によって行いなさい、これ一体どういうことなのだろうかということを今日考えていきたいと思うんですね。あらゆることを主イエスの名によって行いなさいということは、さあ朝起きました、ね、歯磨くとき、主イエスの名によって歯磨きます。主イエスの名によって朝ごはん食べて、主イエスの名によってテレビ見て、主イエスの名によって教会行って、主イエスの名によって電車乗って、ということではないだろうなということは分かると思うんですね、いちいち主イエスの名によって言わなきゃいけないんだろうかとか、そんな、あの、なんていうかね、上っ面なことじゃないですね。ただこの何々の、特に神の名によって、その主の名によってっていうかいうことは、もう聖書全巻に出てくる表現なんですけれども、これはですね、日本語にはない表現なんです。普段私たち絶対使ってません、ね、誰々の名によって私はこんなことしてるんだとか絶対使わないです、ね、日本語にはないです。ところが聖書の中にはね、たくさん出てくるんです。もう旧約聖書から新約聖書まで何によってばっかりですよ。旧約聖書ちょっといくつかここに挙げてますけれども、あなたの神主を恐れ、 主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい、名前によって誓いなさい、主の名によって誓いなさい。どういうことでしょうね、主の皆によって誓いなさい。同じく申命記の10章8節に、その時主はレビ族を選び分けて、主の契約の箱を担ぎ、主の御前に立って仕え、主の名によって祝福するようにされたと。祝福する、お祝いをするとか、何かこういいことがありますようにみたいなんですね。でもそれは主の名によってやりなさいって言うんですね。これ一体どういうことなんだろうか。サムエル記の上の17章の45節に、有名なあのダビデがゴリアテとね戦った時に彼が言ったセリフですけれども、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう、主の名によって私はお前と戦うんだって言ってんですね。また詩編の63編の5節に、命ある限りあなたをたたえ手を高く上げ皆によって祈りますと。クリスチャンの人はこれはいつもやってることですね。イエス・キリストの皆によって、 もう習慣化していると思いますけども、じゃあイエス・キリストの御名によって祈るというのは一体どういうことなのかということを、まあ、もう一回考えていきたいと思うわけですけれども、さっきも言いましたが、これは何よってっていう言い方はね、私もいろいろ辞書を調べましたがね、ないです、出てこないです。名探偵コナンの名台詞でじっちゃんの何かけてっていうのがあるんですけど、何かけてっていうのもですね、辞書に出てこないんです。どうもあれコナンが創作したのかな、何かけて、まあ使わない言葉ではないと思いますけどね、そんなに滅多にはないですね、何かけて。でも逆にその名を汚すとかですね、何恥じるとか、そういうネガティブな表現は結構ありますね。まあ名を残すなんていうのは、名を残すっていうのはその人のことですけども、この場合の何よってっていうの、この名は自分以外の名前なんですね。聖書にはそれは神様の名前ですけれども、何恥じるとか名を汚すとかっていうのは仮名ですよね、その人の先祖というか何々家みたいな、そういうものに対する冒涜とか名を下げてしまうとかっていうようなことを意味しているわけですけれども、まあさっき今読みましたこの旧約聖書の言葉をもう一度振り返ってみると、主の名によって誓うっていうですね、主の名によって誓う、でこれ名前がどうとかっていうことじゃなくて、これは主なる神を恐れ敬って誓いますっていうことですよね。つまり主なる神は全てをご存知だから、その全てをご存知の神様に見られても恥ずかしくないと、主なる神様に、全部知っている神様がおられても私は嘘をついておりませんっていうことが、この主の名によって誓うということですよね。あるいは主の名によって祝福するっていうのは、この私は主の名によってあなたを祝福しますって言ってますけど、これは要するにこの祝福のもといである主のある神の意向を帯びて、この主なる神の代わりに祝福してしますっていう意味ですよね。また主の名によって立ち向かうってダビデが言ってますけれども、これは主の力を借りてとか、あるいは主の名誉のために私は戦うんだって言ってるんですね。だから聖書の中に主の名によって、何よってっていう表現がたくさんあるんですけども、正しく日本語に翻訳するんだとしたら、この表現は僕は使っちゃいけないと思ってます。全部書き換えなきゃいけない、多分起こりませんが、そういうことは、まあ、慣れちゃうとですね、何よって何よってって出てくるから、もうなんとなくそういう気持ちになってますし、なんとか分かったような気になってますが、実はそうじゃないですね、よく分かってないんです。じゃあ皆によって祈るとはどういうことかと、先ほどお祈りしてますけど、最後イエス・キリストの名によってお祈りしますって言ってますけどね、皆さんどういう思いで言ってますか、呪文のように言ってませんか、イエス様の名前って言いや何とかなるんじゃないかと、そういうことじゃないですよ。これはね、皆によって祈るっていうのはまさにその方の力とか慈愛とか許しとか、そういうこう効力というかね、そのお助けによって祈りを捧げるときに、自分の祈りはへぼくてしょうがなくて身勝手でどうしようもないけれども、神様のところには少しはまともなものになって届くかもしれませんという、そういう意味ですよね。だから名前っていうのは、まあ、聖書の中にはこの何よって何よってって出てきますけど、それはもちろん本人のことなんですね、神ご自身のことなわけです。そしてその名っていう時には、その方の名誉とか意向とか権威とか力とか、その人の、あるいはこの場合神様ですけど、神様の重要な部分、それを前面に出す時に何よってってこう言ってる感じします。主の名によって私は戦うんだ、主の名によって祈るんだ、主の名によって祝福するんだっていうのは、主なる神様のそういう部分を私がお借りしてとか預かってとかあやかっていたしますっていうような、その意味を持っているわけですね。で、新約聖書になりますと、これがイエス・キリストの名によるっていう表現がこのたくさん出てきます。旧約では主なる神とかイスラエルの神ですけれども、当然新約聖書では私たちの救い主である人となってくださった神 イエス・キリストの名によってっていう表現が今度はたくさん出てきます。マタイの福音書の28章の19節には、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさい、洗礼を授けなさいとありますね。私も洗礼式をするときには父と子と聖霊の名によってバプテスマを施します、洗礼を授けますと言いますけれども、これは父なる神、子なる神、聖霊なる神の働きによってこの人は救われました、この人は許されました、神の子と生まれ変わりましたっていうことを意味しているわけですね。だから名前っていうのはそんなに重要なことじゃないんですね。またヨハネ福音書の14章の13節、これヨハネ福音書にたくさん出てくる表現ですけど、私の名によって願うことは何でも叶えてあげようというイエス様、何によって願えば何でも叶えてくれる、何よって言えばいいんだろうとね、神様あれください、これください、イエス様の名によって祈ります、名前によって祈ったんだから全部叶えてくださるだろう、そんなことじゃもちろんないですね。使徒の3章6節にペトロは言った、ナザレの人イエスキリストの名によって立ち上がりなさい、足を歩けなかった人が何によって立ち上がりなさいというと、そこで立ち上がって癒されたという記事ですけれども、これもちろんイエスキリストの名前って言ったからじゃなくて、まさにそのイエスキリストが目に見えないけれどもそこで働いてくださったわけですね。十章の43節に、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが得られる、イエス・キリストの名前が許してるわけじゃないです。イエス・キリストの十字架の技が私たちを許してくださってるわけですね。信仰によって許しが与えられる。二人また三人が私の名によって集まるところに私もその中にいるのである、ね、集まりの時に必ずイエス様の名前をつけてイエス・キリストの何とかって書かなきゃいけない、そういうことじゃないですね。イエス・キリストを中心としてイエス・キリストを信じる人たちが集まるっていうことですから、だから名前っていうのはそこには実際にはいないけれども、その方の同等の何か存在臨在みたいなものを表しているんですね。だから、先週お話をした、イエスのキリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにっていうあのことと実は同じことを表して意味しているというふうに考えてもいいと思います。ちょっとこれは脇道にそれるかもしれませんけれども、新約聖書にはこの名によってっていう表現がたくさんあって、その名前もいろいろあるんですね。ナザレの人イエス・キリストの名とか、イエスの名とか、イエス・キリストの名とか、キリストの名とか、主の名とか、主イエスの名とか、いっぱいあるんです。でこれ別に違いはありません。で中にですね、このコロサイの言葉に主イエスの名によってって書いてあるから、名前を呼ぶときはシューイエスと呼ばなきゃいけないって言ってる人がいますけれども、それは残念ながら当たってません。どう呼ぶかって重要じゃないんですよね。どう呼んだっていいんですよ。そこにイエス様が働いてくださると思っていれば、そこにナザレのイエスだろうと、イエスキリストだろうと、イエス様だろうと、シューイエスだろうとですね、私たちが本当にそこをそのイエス様に仰いで祈り求めるならば働いてくださるわけですから、名前がどうとかっていうことはそんなに重要なことではありません。呼び方の違いで効力に違いはないということですから、キリストって呼んだからダメだったな今日はとか、イエス様って呼ばなかったからダメだったんじゃないかとか、そんなようなね、神様はそんな安っぽいちっぽけな神様じゃないですから、私たちが心からその名を呼ぶときにですね、働いてくださるわけですね。どう呼んでも主イエスキリストは働いてくださるんです。何を話すにせよ行うにせよ全てを主イエスの名によって行いなさい。じゃあこれは一体どういうことなのかということですけれども、まあもちろんその前に、何を話すにせよ行うにせよ全てをと書いてありますから、例外なくということです。日常のありとあらゆる事柄において、教会に来た時は主イエスの名によって、教会に来て主イエスの名によって座って主イエスの名によってる感じですけど、これちょっと出るとちょ置いてきちゃって、イエス様をロッカーに入れて、私の名によって全てのことが行われているですね、それじゃまずいということですね。あらゆることですから。ではちょっとさっき冗談めいて言いましたけど、主イエスの名によって犯人がいて、主イエスの名によって朝ごはん食べてですね、でもイエス・キリストがあらゆることの中に働いてくださって、またあらゆることの中に 私を助けてくださって、与えてくださっているんだっていう、そのまさに主イエスキリストの働きは全てのことにあるんだっていう意識は、それはもう歯磨いてる、ご飯食べて、もう寝る時から全てありなさいというふうに言ってるわけですね。コリントの第1の10章の31節に、これも有名な言葉ですが、あなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさいという、まあ、この言葉とコロサイの 3-17 ほとんど同じ意味ですね。あらゆることが神の栄光のためにしなさいと。全てのことは神の栄光のためにできたら素晴らしいですね。つまずいても転んでもいいことばかりじゃないですからね。失敗しても神の栄光が表されたら、成功してももちろん、それは全てのことが主イエスの名によって行われているならば神の栄光を表されるわけです。でも主イエスの名によって行うということは、ね、いちいち何よってということではもちろんありませんけれども、まあ、一番日本語的な感覚として私がピンとくるのは、私たちはイエス様の弟子としてその看板を背負ってるわけですね。これは日本語らしいですね。看板背負ってる。だからイエス・キリストの看板を背負って、その名誉を傷つけないように話すにしても行うにしても全てのことを行いなさい。本当はなんかこう看板出しておいたわけです。私はキリストの弟子です。誰が見てもキリストの弟子だと分かってたらまあ大変ですよ。何も言えなくなっちゃう。こう看板出てるわけですから。でもそれぐらいのこの気持ちがあってね、全てのことに私はイエス様の弟子として恥ずかしくない、イエス様の名を汚さないように考えていこうじゃないかと、気許さんように、ちょっと今からは休憩、イエス様の名はちょっと置いといて、またしばらくしたらもう一回やりますみたいなんじゃなくてね、イエス様の看板を背負ってるんですからね。一方でね、主の御名によって行うっていうことは素晴らしいことが起こるんですね。使徒の40章の30節に、どうか御手を伸ばし聖なるしもぶイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。イエス様の名があるときに、イエス様の名によって行うときに、私たちの想像をはるかに超えた神の技が行われるわけだから。自分のためにやってると思ったら神様の技は行われないんですね。主イエス様のために私たちは働いている、主イエス様のために歩いている、主イエス様のために食べている、主イエス様のために仕えているということであれば、そこに神様の技が、印と不思議な技と書いてありますね。これは私たちの想像を超えたということです。自分の力だと自分の力しかできませんけど、主イエス様が働いてくださっていれば、私たちの力を超えて偉大な御業が現れてくる。最後にイエスによって父である神に感謝しなさいと言ってますけれども、これは単なる付け足しで言ってるんじゃないんですね。実はこの感謝するっていうことは、神様がそれをなさってくださっているっていうことを認めてるわけです。先ほどもどなたか明かししておられましたけどね、どんな小さいことでも感謝する、それは神様がしてくださっているということを認めている、まさに主イエスの名によって行っているっていうことの裏返しなんですよね。感謝してるっていうのは、お願いお願いお願いばっかり言って感謝してなかったらね、御名によって祈ってることにならないんですよ。そういうことです。お願いするときはもう皆によって皆によって、もう もう大安売りで皆によってお祈りしてますけれども、神様祈りに応えてくださったらすっかり忘れてですね、あどうもどうもみたいな感じで、ああ次々っていうようなことだとですね、本当にこれは皆によって祈ってることにならないし、皆によって 行っていることにはならないんですね。まさに自分の利益や名声のためではなくて、イエス・キリストの栄光と名誉のために何事も行っていけるということができればですね、私たちの人生は本当に素晴らしいものになると思うんですよ。どんなことをしていても、逆に失敗してもね、イエス様はそこに働いてくださる。自分のためにやっていたら失敗した時はもうがっかりするしかないですけど、イエス様が働いてくださっていれば、あ、そこにまた神様何か御業を行ってくださるんじゃないかなっていう期待がね、生まれてきますから、何をするにしても主イエスの名によって全てを行いなさい。それがまさに私たちの人生のね、成功の秘訣だということです。お祈りしましょう。天のお父様、今日御言葉によって私たちを教え導いてくださったことを感謝いたします。一分一秒たりとも私たちは自分で自分の命を長らえさせることはできません。あなたの許しがあり、またあなたの奇跡が私たちのうちに起こっていることを覚えて感謝をいたします。どうぞそのことを私たちは忘れることなく、本当に主イエスの名によって、イエスキリストの看板に傷をつけることがないように、私たちの日々の暮らしをあなたが律して導いてくださるようにお願いいたします。そしてまた私たちが主イエスの名によって行うときに、祈るときに、私たちの思いをはるかに超えてあなたの御業が現れますから感謝をいたします。信じて祈ります。信じて行います。信じて私たちは話しかけ、語りかけ、働きかけていきます。どうぞ強めてください。何度も祈りますけれども、この今回の大きな災害、神様、私たちがここに今無事でおりますことを感謝いたします。しかし無事でおりますということは、そうでない方のために生かされているわけですから、どうぞお持ちくださるように。またこのことを通して、本当にこの町の人たちが、神様、生ける誠の神を知ることができるように、そしてあなたを恐れて、またあなたからの力をいただいて歩むことができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。